それではただいまから小内先生によりましてメッセージをいただきます。幻をもって進む民という題でございます。中心となります聖書の箇所を入江姉妹にお読みいただきます。
本日の聖書の箇所はイザヤ書35章、旧約聖書イザヤ書35章です。荒野と砂漠が楽しみ、荒れ地は喜び、サフランのように花を咲かせる。盛んに花を咲かせ、喜んでいた。レバノンの栄光とカルメルやシャロンの栄光を俺に賜るので、彼らは主の栄光、私たちの神の意向を見る。弱った手を強め、よろむく膝をしっかりさせよ。心騒ぐ者たちに言え。強くあれ、恐れるな。見よ、あなた方の神を。復讐が、神の報いが来る。神は来て、あなた方を救われる。その時、目の見えない者の目は開き、耳の聞こえない者の耳は開く。その時、足のないた者は鹿のように飛び跳ね、口の聞けない者の舌は喜び歌う。荒野に水が湧き出し、荒れ地に川が流れるからだ。焼けた地は沢となり、潤いのない地は水の湧くところとなり、ジャッカルの伏したねぐらは足やパピルスの茂みとなる。そこに王子があり、その道は聖なる道と呼ばれる。汚れた者はそこを通れない。これはあがなわれた者たちのもの。旅人も愚か者もこれに迷い込むことはない。そこには獅子もおらず、猛獣もそこに登ってこず、そこで出会うこともない。ただ、あがなわれた者たちがそこを歩む。主にあがなわれた者たちは帰ってくる。彼らは喜び歌いながら死を見入る。その頭には、とこしえの喜びをいただく。楽しみと喜びがついてき、嘆きと悲しみとは逃げ去る。
皆さんおはようございます。今朝も元気にこの場所に集えて本当に感謝します。風邪をひき、また熱を出し、体調を崩していらっしゃる方も何人もいらっしゃるようですが、でもその場所にも主が共におられ、またここにも礼拝するこの場所にも主が共にいてくださること、今朝も仰いで礼拝捧げて、また御言葉から聞いていきたいと思うんです。祈り会で祈っていただいた私の千葉に住んでいるおばがですね、先週の火曜日に召されました。母の姉で、私が赤ちゃんの頃からずっとお世話になっていた人です。6年ほど前にですね、夫婦でこの場所にも教会の礼拝にも千葉から来てくれました。私が仕事を辞めて検診するときは、凄まじい勢いで反対したおじおばでした。小さい頃から知って、親のような思いでですね、いつも関わり愛を注いでくれていたおじおばでしたけれども、今に至るまで何度となくイエス様のことを伝えてきました。語る福音にもですね、ある時は耳を傾けてくれて、そして私がその後ですね、この兵庫県に来て西宮の神学校で学んで、この高砂でどんな教会で働いているのか、 まあ、実家が岡山ですから、ちょうどここ新幹線で岡山に行くとき通るんですね。防音壁が切れて教会堂が見えるときに、ああ、奈美ちゃんが働いてる教会だわといつも車窓から思うように外観を見てくれていましたが、まあ、その中どんな礼拝どんな教会なのかといって、足を伸ばして、来てくれたこともありました。まあ、昨年春から入院生活が9ヶ月ほどあって、まあ、母が寄り添って、使えることで主を明かししました。なかなか家族親族は語って伝えるということの難しさ、まあ、距離の近さというものがありますけれども、独特のものがありますが、まあ、寄り添って使えることでイエス様を明かししていく、そのようにしてこの闘病生活も本当によく使えて明かししました。また語りました、祈りました。まあ、先週の火曜日、病院にですね行く予定にしていた日、ちょうどその日、もういよいよという日が近づいているという、まあ、覚悟のもとで、行こうと決めていた日ですけれども、その晩にですね召されたんです。まあ、私のいとこになる母のおばの娘と、そして母がいるそのところでですね、呼吸がだんだん荒くなって、そして、耳で語りかけて、そのような一呼吸一呼吸を繰り返しながらですね、静かに息を引き取っていったと聞きました。いつもですねその病室に、まあ、しばらく緩和ケアというところに入っていたんですけれども、その病室に聖霊様が満ちてくださるように、主の臨在が溢れて、そして主ご自身の平安の中でその病室で過ごせるようにとずっと心を注いで、祈っていきました。ちょうどその召されるその日もですね、まあ、目は見えます、耳も聞こえます、ただ意思表示がですねもうだんだんとできなくなっているような中で、我らの国籍天にありという書いたものをですね見せて、ここに凱旋していくんですよということを、まあ、母が耳元で語り、祈って、そのような時間を過ごしていたと聞きました。賛美して我らの国籍天にあり、この御言葉を書いたものを見て祈り、そして、まあ、おばは若い頃からですね教会に行き、その素地がありましたから、かつての記憶を聞いた御言葉をメッセージを呼び起こしてもらうために御言葉を通してそのように祈りました。まあ、私たちの分かるようにはっきりとした告白の祈りというものを得ることはできなかったんですが、でも共に心を合わせて祈ったことの中でですね、今主のもとに凱旋したというふうに平安をいただいています。まあ、私も急遽、まあ、葬儀だけはと思って、木曜日の晩夜行バスで東京まで行って、金曜日の葬儀に参列しました。まあ、天の御国で再会できる根拠のあるはっきりとした希望がなければ、最愛の人との別れというものが辛いままで終わってしまいます。まあ、棺、お花いっぱいになった棺をですね、蓋を閉めた時に、この本当に長年、連れ添ったおじがですね、その棺を抱きかけるようにして、まあ、泣き崩れる姿を見て、ああ本当に天に希望を持ってその別れを持てるのは幸いだなと、そしてこのおじにもまたこの希望を伝えて、さらにですね祈りながら、今までも伝えてきましたが、届くように祈っていかないといけないなということを、いろんなその葬儀に参列してですね思わされました。まあ、呼ぶ記の中には、私は裸で母の胎から出てきた、また裸で私は賢くに帰ろう、主は与え主は取られる、主の皆は本命かなという言葉がありますが、この言葉がですねずっと自分のこの胸の中に巡っていました。私たちは生まれてきた時は一人、そして、この世を去る時も一人、必ず別れがある、でもそれは一時期の別れであり、永遠に希望がある、その再会の希望があるということ、本当にそのことを私たちはいただいている大きな恵みに預かっています。まあ、家族親族伝道というのは、まあ、知恵と力と、そして忍耐が いります、まあ、独特なものがありますね。私もおしめを取り替えてもらったおじおばに、伝えるということの難しさをずっと覚えていました。どんなに祈って尽くしても届かないとですね、がっかりしますし、そのようなこともしばしばです。しかし神様の側はそのような状況を必ず開いてくださる。主からの働きかけがある。聖霊によらなければ誰もイエスを主と告白できないとありますが、本当に主ご自身がご自分を解き明かし、その人に分かるように告げてくださるんだなと本当に思います。しかし黙っていては届きません。語るべき時に伝えなければ伝わりません。信仰は聞くことから始まるからです。永遠の命に関わる大切なメッセージを私たちは託されています。まあ、今日の週報にもお知らせがありますが、3月の末26、27の聖会ではですね、家族にまた親族にイエス様を伝えることの大切さ、御国を我が家にというテーマで、ジャン・ドーゲン先生をお招きしてですね、語っていただく予定になっています。日曜の午前中は、午前中の礼拝は伝道礼拝で、あります。救われてほしいと祈っている人たち、また新たに名前を挙げてですね、祈って誘う人たちを祈りながら準備していきたいと思うんです。皆さん、御言葉には力があります。人を滅びから命へ救う、滅びから救う力です。悲しんでいる者が、力尽きている者が慰められて、神様のからの力を受ける、そして私たちを良いものに作り変えてくださる、自分のどこからも捻出できない、そのような生きる力をですね、希望を生きた神様の言葉は私たちに与えてくださいます。私たちはその御言葉をですね、開き、主を仰ぎ、語られるところに心を向け、そしてそこから命をいただいていくものとされています。今朝イザヤ書の35章を開きました。一節二節にこう書いてあります。荒野と砂漠を楽しみ、荒野と砂漠は楽しみ、荒れ地は喜び、サフランのように花を咲かせる、盛んに花を咲かせ喜び喜んで歌う、レバノンの栄光とカルメルやシャロンの意向をこれに賜るので、彼らは主の栄光、私たちの神の意向を見る。この35編を読むとですね、お気づきになられた方もいるかと思いますが、対照的なことが書かれています。物事を対照的に表現しています。殺伐とした荒野、砂漠、それが楽しみ喜ぶ、そのようなことになると。荒れ地が彩り豊かな、荒れ地がですね、彩り豊かな植物が生い茂り、そこが花園のようになる。荒野砂漠、実際にパレスチナ地方の荒野砂漠、そこに雨が降って緑が生い茂る春がやってきます。しかしそこにはもう一つの象徴があります。荒野砂漠、それはこの予言が、この言葉が語られたこの時代の状況も指し示していました。隣国のアッシリア、そしてバビロンという強国がですね、このイスラエルを攻め、そして侵略し、もうすぐ自分たちの国が滅亡してしまう、自分たちの国がなくなってしまう、そのような潤いのない殺伐とした現状がこの時あったんです。将来が見えない、回復不可能と思われる、そのような現実、荒野砂漠、 その殺伐とした現実に花が芽吹く、喜びがあふれ広がる、その時が来る。現実とはかけ離れた将来がここで予言されたんです。現実からは想像しがたい、信じがたい未来像が語られました。それはですね、言葉を置き換えればビジョンと現実というふうにも言えるんではないかと思うんです。ビジョンは現実がどうであろうと神様がなそうとしておられるところ、しかし私たちはこの現実という足場を置きながらその現実とかけ離れているように思われるビジョンというものを見上げるものとされているんですね。そして今日ここから3つのポイントで見ていきたいと思うんですが、まず第1番目は、見たように描いて祈る。見たように描いて祈る。ビジョンというのは描いたものを見ることです。それは私たちもの現実とは関わりなく与えられている良い未来像、良い未来像です。願う姿を描く、それはとても大切なことだと思います。まあ現実のこの足りないところばかり、そこだけに目が行き、そこだけを見ていたならば、発展や成長を描いて祈ることはできません。足りないことばかりが目について、ビジョンをそのような視点から描くことはできません。そしてもし祈りがなかったならば、神様が与えてくださるビジョンを受け取ることができません。私たちのビジョンというのは神様からやってきます。私たちは現実を見てそんなの無理だと思うし考えるし、そのようなことが多いのです。しかしそのような現実の中で祈る人は、その視点が、見える点が変わって、不信仰が取り払われて、信仰によって神様が与えようとしておられるビジョンをつかみ取っていくということをしていきます。まあ、ビジョンというのは希望的観測、まあ、こうなったらいいなというものではありません。まだ見ていないけれど、やがて形となって現れる、現実となっていく具体的なものです。だからまだ現実にない、現実とはかけ離れているようだけれども、見たようにしてあるかのごとく描いて祈るんです。そしてそこには具体的な祈りというものが生まれていきます。ヘブル書の11章1節には、信仰は望んでいる事柄を保証し、目に見えないものを確信させるものですとあります。望んでいる事柄を保証し、目に見えない、まだ見ていないものを確信させる、その信仰。まあ、35章はですね、将来に希望の光すら持てないような現実が希望に満ちたものに変えられるというメッセージが比喩的に語られています。一面この見渡す限り茶褐色、まあ、殺伐とした埃にまみれるような茶褐色の砂漠にですね、緑が芽吹く、命が溢れる、花を咲かせる、そのような時期がやってくるんですね。神様は自然界を通して用いて、読む人が描けるように形容して、語られます。この2節に出てくるこのサフラン、1節に出てくるこのサフランというのは、まあ、水仙の種類のことだそうです。 まあ、水仙はパレスチナ地方に多くてですね、秋の季節、柔らかい緑の芽を土から覗かせて、冬の雨に遭うと急速に成長するそうです。そして春先になるとこの香り高い花をですね、咲かせるそうです。一面茶褐色だったところがですね、綺麗な彩りを持って香りがその場所に溢れていく。まあ、今日もですね、教会のいろいろなところに水仙が生けてありますが、まあ、日本も今水仙が咲く時期ですけれども、水仙は香りがとても強いですね。香りが漂う花です。地が乾いて荒れている、そのようなところに芽吹いて、一面が彩りを持ったこの花が咲き乱れる。ビジョンと現実、そのような対比。地が乾き荒れるというのは雨が降らないからです。しかしその地に雨が降ると香り高い花々が芽吹いてくる。何も芽吹かない、生まれない、乾ききった地のような現実というものを私たちも、まあ、背負っているところがあるんではないかと思うんです。そのような現実に疲れ果ててしまう。神様はこの35章冒頭で、将来先にですね、現実を見せたのではなくて、一番先に将来の栄光に輝く神の御国を描いてみせました。荒野と砂漠は楽しみ、荒れ地は喜び、サフランのように花を咲かせる。盛んに花を咲かせ、喜び喜んで歌う。そのようにですね、まず御国を、素晴らしさを描いた。そのすぐ後に現実のイスラエルの民に向かって呼びかけます。希望に満ちた言葉が語られたその時期は、とても悲惨な状態の中で語られたんです。3節を読むとこうあるんです。弱った手を強め、よろめく膝をしっかりさせよ。これが語られた民の現状でした。弱った手、よろめく膝、それをしっかりさせなさいと。現実彼らの手は弱く、また膝もガタガタでした。どんどん侵略が進みですね、行く先は希望よりも絶望に近かった。そのようなところでビジョンは広げられている。しかし現実はそれとかけ離れていた。弱った手、よろめく膝、自分ではもう何もできない、力尽きたような状態、そこに神様はビジョンを与えられました。何か素晴らしいものをが現実化するときに出ます。現実化するときには必ずビジョンがあります。そのビジョンが現実とあまりにもかけ離れていてもですね、かけ離れていて、この兆しすら見えないければ、せっかく神様が与えようとされたものも何か受け取り損ねてしまう。その神様を与えようとするものを奪おうとする、この世の力、この世の支配というものがですね、忍び寄ってきて、神の働きの実現というものを何とか妨げようとする。神様に敵対するサタンがですね、そんなこと無理だよ、できっこないと試みを伴って近づいてくる。 その時に、ああもう諦めて、もう先に進むのはよそうという思いもですね、頭をよぎる。ビジョンが現実のものとなっていくためには、本当にそうなのか、やはり無理ではないのか、諦めさせられるような、そのようなところを必ずと言っていいほど通っていくんではないかと思うんです。それぐらい手にするものは素晴らしい。そしてその通るべきその道というのは、この山というよりは谷底、訓練される深い谷底に、谷底を通らせられながら私たちはその素晴らしいものをいただいていく、その谷底のプロセスが、まあ、あるように思います。第2番目は訓練の期間があるということです。訓練の期間がある。どんなに素晴らしいビジョンも、ビジョンを担う者として、それを成長、ビジョンを担う者として成長するためには、この谷までの、谷底での、まあ、訓練期間があります。神様が与えてくださるものだから、ただ見てるだけでトントン拍子でですね、ことが進んでいく、そのようなものではありません。それを担う者、私たちもですね、ビジョンに見合って成長していかなければそれを成し遂げていくことができません。ですから神様は私たちにまず描いて祈れるようにビジョンを与えられ、そしてそのプロセスの中で今度は私たち自身をですね、ご訓練なさいます。そこで私たちはこのビジョンに沿って練られていく、まあ、そこにはですね、古き自分が破られる、新しくされる、刷新されていく、そのような時間ではないかと思います。私たちは多くのこの訓練の谷間にですね、そのプロセスでもう無理だと、この気力を失って根を上げてしまいがちです。自分が取り扱われてロープを背負うのは、あの先に見せていただいたあのビジョンを成し遂げるため、今鍛錬されているのはこのためだという、与えられたビジョンの素晴らしさを見続けなければ、そのプロセスを、工程を走り抜くことは難しいんではないかと思うんです。それは苦痛なだけに過ぎない。私たちにこの忍耐力があるならば、どのようなビジョンも実現していきます。谷までの訓練期間、それは私たちが主に用いられやすい器として練られる場所でもあります。イザヤ書の64章8節にこうあるんですね。主よ、あなたは私たちの父です。私たちは粘土で、あなたは私たちの陶器師です。私たちは皆あなたの手で作られたものです。神様は陶器師、私たちは粘土、そして神様は何度も何度も私たちを練ってですね、そして形作って必要な働きのためにその器を備えようとします。いろんな種類の器が必要なんですね。谷までの訓練で私たちはこの寝られるような居心地の悪い、そのような期間を過ごしながら、しかし一方で神様の身思いというものを間近で知るものとされていきます。まあ投げ出してしまえばそれはそこで終わりですが、忍耐を持って主の御跡を踏んでついていく、その中でビジョンを実現されるのは主ご自身である、私たちは器に過ぎないんだということを 徹底的に教えられる場でもあります。神は御心のままにあなた方のうちに働いて志を立てさせことを行わせてくださるのです。すべてのことをつぶやかず疑わずに行いなさい。フィリピ2章13、14にありますが、神様が私たちに志を与えてくださる、そしてことを行わせてくださる、すべてのことをつぶやかず疑わずに行いなさい。私があなたと共にいるから、私がそれを成し遂げるから。私たちの側はですね、この人の目や評価や立場、環境、いろんなものに気を取られて、耳に入るもの、目に入るものが、多くてですね、神様のその見てを見れない、悟れない時がたくさんあります。けれども自分というこの器を主の前に差し出していくときに、この谷までの訓練で自分という器を差し出していくときに、そのような雑音を聞かずに神様の御旨をよくよく聞き分けるものとなっていきます。また人を頼りにするのではなくて、神様とより親しく交わり、神様により頼むものと鍛錬されていきます。自分が自分自身の行くべき道を切り開くのではなく、神様の道を求めるようになっていきます。神様は私たちがご自分の身思いを理解するものとなるように、このプロセスをですね、私たちの手を引いて、主ご自身も忍耐しながら私たちをご訓練くださいます。この訓練の谷に導かれるとき、初めて自分というものを放棄して、空っぽな状態で陶器師である父なる神様の手に自分を委ねることを、私たちはそこで学んでいきます。神様が与えてくださっているビジョンを現実のものとして手にするためには、まず私たちというこの器が取り扱われ、触れられ、練られて広げられるためのその時間を、プロセスを通っていきます。1492年にですね、ニュンベルク年代記という本がドイツで出版発行されました。著者はドイツのお医者さん、人文学者ハルトマー・シューデルという人が書きました。内容はこの聖書の言葉、創世記から始まって黙示録のこの言葉が引用されて、歴史的な事実、事例を用いながら内容が書かれました。この時これを手にした人たちは、地球の終わり、もう世の終わりが近づいている、ドイツだけではなくヨーロッパ全域にそのような衝撃が覆ったそうです。そのような中にありながら、この本が出版されて4ヶ月過ぎたある日、このスペインのリスボンの港から一隻の小さな帆船が出港したんです。大西洋の波風と戦いながら、この未知の世界に、もう世の終わりが近いであろうと皆がそのような衝撃を受ける中ですね、そのような声を背中にして一人の男の人が船を出しました。未知の世界に向かい西に出ていった船のこの舳先に、一人の男性がですね、水平線を見ながら立っていました。すべての人がこのもう終わりだと言われていたその恐怖に襲われているときに、この男の人は海の果てには必ず新世界がある、素晴らしい土地があるという希望を投げ捨てずに持ち続けました。出航してから1ヶ月後の1492年10月12日、 彼はついに新大陸を発見するんです。この希望を握り続けた人、その人こそがクリストファー・コロンブスでした。彼はその最初に上陸した島の名前をサン・サルバドルと名付けました。その意味はですね、聖なる救世主、メシアという意味です。聖なる救世主、メシアという名前をこの島に付けました。その理由は、イエス様が私に希望とビジョンをくださり、勇気を与えてくださったので、ここにたどり着くことができたからと。その理由でこの島の名前を付けました、名前を。ヨーロッパ全域に広がっていたこの絶望と恐怖が現状ありながら、それをでもよそにして、彼はこの与えられた希望、ビジョンを確かな確信と握ってですね、進んだ結果、得たものでした。ビジョンと現実というものはこのようなものではないでしょうか。でもいきなり新大陸に出られたのではない、そこに希望を握り続けることのできたコロンブスという人物が培われ、養われ、訓練され、練られたプロセスがあったはずです。教会の働きにおいてもそうです。現実ですね、気落ちしそうなことが繰り返し起こっても、今まで積み重ねてきたこの歴史に新たな年を重ねながら、この掲げたビジョンに向かって継続して今日まで取り組んできました。高砂の地で70年以上前にですね、まかれた福音の種が芽吹いて、そして先代の方々が捧げた財を投げ打って捧げた捧げ物と祈りと、その積み重ねられたものによって今があります。私たちは目にしたり手にしたりその当時のことはできないですが、この教会が育まれてきたこの足跡というものを見れば、おのずと見えてくるところがあります。そこには主からの大きなビジョンがあった。そして私たちはその中を継ぎながら今いるんだということです。それによって今このように群れが広がり、大きな街道が立ち、そして今があるということ。当時の方々はほとんど、多くの方は召されて私たちは会うことができません。しかし私たちは今に至るまでのそのロークを見てですね、それを継いでいくものと今されています。木の実を食べるときに、その木を植えた人のことを考えなさいという言葉さがベトナムにあるそうです。木の実を食べるとき、もう実がなってるんですね。しかしその実を食べるときには、まだ実がなる前、その木が枝葉を広げる前、その木を植えた人のことを考えなさいと、遡って。木を植えた人には、植える前に、思いと願い、描いたビジョンがある。月日が経って実を食べるときに、その植えた人がどんな思いを描いて育ててきたかというものを考えよという、まあ、そういう内容だそうです。受け継いでいく者たちは、先の人の思い、ビジョンを知って、さらにそこに継がれていく。そしてそれをさらにですね、受け継いでいく、私たちもそのようなものにならせていただきたいと願います。昨年は、羊が羊を産んで共に成長、また枝教会による宣教の拡大、この2つを軸にですね、取り組んできました。もうすぐ新年度が始まりますけれども、昨年4月からは街道を借りて大使キリスト教会が始まりました。 高齢者を対象にした生きがいサロンですとか、書を読む会、または子どもたちの食育を通してですね、多くの来会者が定期的に集うようになられ、この間のクリスマスにはですね、生きがいサロンから来ている方たちが、多くの方が礼拝に来られていました。そこで御言葉が語られ、そして応答が生まれています。今までになかった働きが今現実となっています。私たちがビジョンをいただいて祈って、この港を出港したからじゃないでしょうか。谷間の訓練、その期間、訓練期間を通るような時期をこれから通る、これから私たちはその道のりをもたどっていかなければならないかもしれません。しかしですね、そこにさらに地に根を張り、枝を伸ばしていけるように、与えられたビジョンがこの実現していくように、私たち一人一人がですね、心を合わせて、祈る群れとなっていきたい。誰かの働きではない、私たちの教会、私たちのこの私たち皆さん一人一人に与えられているものです。そして主がなしてくださる御業をですね、一緒に見せていただきたいと願います。第3番目は、幻のない民は滅びる。幻のない民は滅びる。私たちが抱える問題は、希望がない、何も見ることができないという、そういった現実です。幻がなければ民は欲しいままに振る舞うと、箴言の28章の18節にあります。現実というものが大きく私たちにのしかかるときにですね、私たちはそれをなかなか見るのが難しい。現実に支配されず、先ほどのコロンブスのように将来のこの希望を見る人、その人を、ビジョンの人ということもできるでしょう。もう6年ほど前に召された高谷兄弟のことをですね、彼はビジョンの人だったと、よく聞きました。ビジョンの人、ビジョンの人というのは、他人が見ないものを見る、聞けないことを聞く、感じられないことを感じる人。私たちに必要なことは、神様が見せてくださる幻です。神様の幻を見た、ビジョンを見ている人は挫折しません。その人は見えない未来を見ているように語り、そしてその言葉は周りにいる人々にも慰めと希望を与えます。そのようにして子供たちを育てることができたら、どんなに素晴らしいかと思いませんか。ビジョンを共有していく、それは神様が与えてくださる祈りのツールを通して上からやってくるものです。イザヤ書51章の3節、まことに主はシオンを慰め、そのすべての廃墟を慰めて、その荒野をエデンのようにし、その砂漠を主の園のようにする。そこには楽しみと喜び、感謝と歌声がある。同じくイザヤ書48章6節には、あなたが聞いた、さあこれらすべてを見よ、あなた方は告げ知らせないのか。私は今から新しいこと、あなたの知らない秘め事をあなたに聞かせよう。 廃墟、自然災害のあと地震や台風やそのようなあと廃墟になったところを見たときに、どんなに心が押しつぶされるような思いになるでしょうか。希望が見出せない、ここからまた新しいものを建て上げるなんて考えられない、そのような廃墟をあのエデンのようにする、砂漠を主の園のようにする、そこには楽しみと喜び、感謝と歌声があふれる、それをそのような希望に満ちたビジョンを神様私たちにお与えくださる。私たちがこのビジョン幻を握るとき、神様は無から有を生み出す方であるんだということをますます私たちは知っていきます。まあ、5節から見るとですね、目の見えない人の目が、耳が聞こえない人の耳が開かれる、足が不自由な人が鹿のように飛び跳ねる、言葉が話せない人の舌は喜び歌うようになる、荒野に水が湧く、荒れ地に川があふれる、焼けた地が沢になる、潤いのない地は水の湧くところとなる、ジャッカルの伏したねぐらはアシアパピルスの茂みとなる。何もない無から何かが生まれる、これが私たちの信じている神様のなさることです。材料もないのに月星太陽空の鳥海の魚動物、これらを言葉によって作られたクリエイティブなお方、このお方が私たちの主であり神であります。私たちはこのように何もないところから何かを生み出す神様からのビジョンを受け取っています。焼けた地は沢となる、潤いのない地は水の湧くところとなる。まあ焼けた地、潤いのない地というのは、知らずに、神様を知らずに過ごしているこの世のようです。人々の生活現場のようではないかと思うんです。焼けた地、潤いのない地、殺伐としている、希望がない、かつては私たちもそこにいたものです。何のために生まれてきて自分はどこに行くのかわからない、当面励むことのできる希望は見出せても永遠的なものではない。それが達成されればまた虚しさがやってきて、また新たな希望を持てるものを探していく、それが人のこの営みです。しかし神様を知らずしてこの荒廃している地に良き訪れが、福音が届けられていくと、焼けた地は沢となっていく、その水は、その地は水の湧くところとなっていくというんです。神様から私たちに与えられているこのビジョンの根底、そこに流れているものは、イエス様が語られた全世界に出て行き、すべての作られたものに福音を述べ伝えなさいというメッセージではないかと思うんです。私たちに与えられたビジョン、その一番底に流れているのは、この地に、荒れた地に福音を満たしていくこと。まあ、この言葉を聞くとですね、大きすぎて、どこから手をつけたらよいのか、つかみきれない、自分に何ができるんだろうか、自分とは何か関わりが遠いような言葉に響いてくるかもしれません。自分ごととして捉えられない、 まあ、それが私たちの現実かもしれません。でもですね、皆さん描いてみてください。この神様の使命に取り組んでいる自分というもの、イエス様は何を自分に託しておられるのか、祈り尋ねながら求めていくならば、必ず神様は私たち一人一人にそのことをお与えくださる。私たちはそこで見つけることができるはずです。今は私たちは聖霊様の恵みに預かっています。助け主なる聖霊が私たちのうちに臨まれると、私たちは力を受ける。あの使徒の一章の中に書かれている一章八節にある、このお方なくして神様のビジョンを担うことはできません。働きもできません。毎日毎日この私たちの霊的なバッテリーというものを聖霊で満たしていただいて、そしてこのビジョンに向かってですね、起動させていただきたいと、今心から主にそのことを願いたいと思うんです。10節を一緒に読みましょう。35章の10節。はい。主にあがなわれた者たちは帰ってくる。彼らは喜び歌いながらシオンに入り、その頭にはとこしえの喜びをいただく。楽しみと喜びがついてき、嘆きと悲しみとは逃げ去る。楽しみと喜びがついてくる。そして嘆きと悲しみとは逃げ去っていく。今この主を仰いでですね、私たちに命のある芽吹くこのビジョンを与えてくださっている主を仰いで、しばらく祈りの時を持ちたいと思います。今それぞれで主の御前に自分の差し出しながら、この器の中にあなたの御旨を語ってくださいと求めて、今祈りましょう。しばらく祈りましょう。天の父なるお父様、あなたを仰ぎ見て新しい年を迎えています。今年どのような意味が開かれているのか、尋ね求める思いで今見舞いに出ています。あなたが発信されているこの見思いをいつも聞いていきたい、そして応答して祈る、私たちの祈りの場を豊かにしてください。また私たちに与えていただいているビジョンを描いて祈る、その信仰を注いでください。それを担うものとなるために、さまざまな道のりを通りながらも、この器を差し出していきます。あなたのお取り扱いを受けて、私たちをより強めてください。 荒野に道を、荒れ地に川を設けることのできるお方、無から有を作られる創造主、クリエイティブな神様が私たちの人生にもご介入くださって、焼けた地が沢となるように、このような希望を現実に変えていくものとして、私たちの人生を、また私たちの教会を今年も導き養ってください。幻を持って進む民として、この群れが歩み続けていくことができるように、継がれてこのビジョンを継いでいきながら、さらにさらにあなたの御旨がなされていくことを、またそれを私たちが受け取り、主と共に成し遂げていくことができますように、一人一人に聖霊を注ぎ、信仰を満たし用いてください。愛する家族親族のために祈っておられる方々も多くおられますが、父なる神様、諦めずにあなたが開いてくださる時を捉えて、心寄り添い使いながら、あなたを証しし、あなたの福音を届けていくことができるように、お一人お一人を支えてください。そして今年、多くの人々がイエス様とお出会いし、そして荒れた地が芽吹く花でいっぱいになるような、人生が変えられるような主とのお出会いをいただくことができるように、お一人お一人祝福してお持ちください。イエス様の名前を通して御前にこの祈りをお捧げいたします。アーメン。